Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日はですね、明日いよいよ13日に迫ってまいりました、オンラインで開催する長岡ものづくりフェアをご紹介していきたいと思います。今日お話をお伺いしますのは、工業振興課の吉田貴則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ吉田さん、いよいよ明日に迫ってまいりました。今回ですね、初のものづくりフェアオンラインということなんですけれども、そもそもこのものづくりフェア、改めてどんなイベントなのか教えてください。
はい、長岡のものづくりを子どもたちをはじめ多くの方に知ってもらうために、市内企業や団体が参加し、自社の技術や製品などを見て触れて体験してもらいながら楽しく学べるイベントです。今年で5回目となります。昨年は 23,800人が来場しました。
私も昨年お邪魔しました。毎年楽しみにしていまして、小国の和紙を使ったあんどんとか、よいたのカンナを使った削り体験とか、いろいろねさせてもらった記憶があります。そういう中で今年はオンラインでの開催ということですよね。
はい、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、例年のように大勢の方が参加し体験するのは難しいので、今回は自宅などで動画やライブを見てものづくりの楽しさを感じてほしいと思っております。
ちなみに吉田さんの感じる見どころは。
はい、公式サイトでは約70の企業動画が見れます。そのうち半数は今回のために新たに作成したものです。各社自慢の技術や製品を紹介しており、普段なかなか見れない工場内の映像もあります。また1月に事前に実施したラジオ工作、ロボコン工作教室のダイジェスト映像や、ロボットエキシビジョンマッチのライブ中継、前回大会でギネス記録まであと1分半に迫った全日本ハンドスピナー対戦のライブ中継など見どころ満載です。
すごいですね。長岡ものづくりの街っていうのがよくわかる動画になりそうですよね。そして今日はなんとここで特別ゲストが来ていますので、早速ご紹介をしたいと思います。当日ライブ中継をするロボットエキシビジョンマッチをしていただくインプットの代表安原雅樹さんと、フェニックスロボッツの副代表マネージャーを務める小黒志優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはインプットの安原さんからお話を聞いていきたいと思うんですけれども、このインプットについて教えてください。
はい、インプットは長岡高専出身の学生と長岡産業活性化協会なぜとがタッグを組んでですね、ロボカップサッカーにて世界大会出場、そして優勝を目指すチームです。世界に誇れる長岡の技術をロボットに組み込んで世界大会に出場することで、長岡を世界にアピールするとともに、長岡を盛り上げて子どもたちにもこのロボットを知ってもらうような機会を作っていくようなチームとなります。
そもそもこのインプットが行うロボカップサッカーってどんな競技なんですか？
ロボットがサッカーをする競技なんですけども、人が操縦しないで、その AI が勝手にロボットを動かしてサッカーを行う、その人工知能とロボットが組み合わさった大会になります。
これ本当すごいですよね。ロボットに意思があるかのようにボールの位置を確認したりとか、フォーメーションを組んだりとか、すごくスピーディーで見応えのある競技かなというふうに思います。今回こう気合い入れたところってありますか？
協賛企業様と一緒に作った特別なタイヤというのがありまして、今までよりもさらに早く、キレのある動きのあるロボットをお見せしたいなと思っています。タイヤが小さくなったことでロボットの中のスペースが広がって、新しい機構っていうのを積みました。この新しい機構っていうのが、ボールを斜めにキックすることができる、機構でして、今まで正面にしか蹴れなかったので、相手のロボットがもうすぐにパスカットしに来てしまったんですけど、今度相手のロボットはどこに蹴るか分からなくなるので、すごいパスも通りやすくなりますし、戦略の幅もすごく広がる、プログラムしがいのあるロボットができます。
これはすごい、やっぱり簡単なように見えますけど、実はすごく難しい技術であるってことが分かりますよね。これも協賛企業さんとの連携でできた技なんでしょうか？
まあ、そうですね、斜めキックの機構自体は自分たちで作ったものなんですけども、タイヤを小さくするっていうことが非常に難しくて、まあ、その点を協賛企業さんとやったことで、その長岡 この力を結集してできたことかなと思います。
すごいです、斜めキック、長岡 この経済もそして産業も斜め上を行くのかなっていう感じがしますよね。そんなことを感じさせる斜めキック、ぜひ注目してご覧いただきたいと思います。そしてインプットさんとしましては、やはり、記憶に新しいですけれども、もう一昨年になりますね、長岡で開催された全国大会ロボカップジャパンオープンでも初出場ながらがっちりと1勝を決めましたよね。
はい、なんとか初の大会だったんですけども、大会中にロボットを何度も調整して1勝をすることができました。
今回はまあエキシビジョンバッジというところですけれども、この新型コロナウイルス化が収束した暁にはまた全世界でですね、羽ばたくロボットを作ってもらえるんじゃないかと今から期待しているところです。ぜひですね、インプットとしての意気込みを聞かせてもらいたいんですが、どうですか？
ロボカップサッカーが面白いと思えるような試合、そして実況をしたいなと思っています。ぜひ見に来てください。
そうなんです、今ほどお話がありましたけれども、実はですね、このロボカップサッカー解説役を務めてくださるのが他でもない安原さんなんですよね。
はい、ロボカップサッカーがわからない人でも競技を面白いと思ってもらえるような分かりやすい解説を実況と合わせて行っていきたいなと思います。
楽しみにしていただきたいと思います。それではですね、続きまして小黒さんにもお話を聞いていきたいなと思うんですけれども、改めてこのフェニックスロボッツがどんなチームなのか教えてください。
はい、フェニックスロボッツはロボマスターというロボット競技に参加をするためのチームで、長岡高専、長岡技大、新潟大学の学生を中心として約50名ほどの学生が在籍しているロボットチームです。ロボマスターで世界優勝を新潟から目指すことを目標に、多くの企業様や団体様からご支援をいただきながら毎日活動を頑張っています。
これフェニックスってどんな思いでこれつけたんですか？
はい、まあ、長岡市のシンボルがフェニックスっていうことで、まあ、新潟長岡を拠点として活動しているっていう思いや、あとはこの大会が非常にハードルが高い大会で、失敗だったり困難に立ち向かうような場面があると思うんですけど、くじけずに何度でも立ち上がって最終的には世界優勝を目指そうという思いで名付けました。
もう涙が出ます。できると思います。フェニックスのその翼が世界に届く日を楽しみにしたいと思います。
頑張ります、ありがとうございます。
ロボマスターってどんな競技なんですか、教えてください。
はい、ロボマスターはいろんな種類のロボットたちを遠隔操縦して弾を撃ち合って相手の陣地を取り合うっていうゲームで、サバイバルゲームとか雪合戦みたいなイメージのゲームです。
雪合戦、これは燃えますね。一度は子どもの頃熱狂したことがある競技かなというふうに思うんですが、それをロボットでやっちゃおうというところなんですよね。何種類のロボットが出てくるんですか？
はい、4種類で合計6台のロボットが登場します。
で、私ちょっと調べましたらですね、空中戦ができたりとか、昌平ロボットといってこう全自動のあたかも要塞かのようなすごく迫力のあるロボットなんかもいて、これ面白いなと思いました。
はい、本当に全く別々の種類のロボットがいるので、それぞれの動きに注目してみてもらえると面白いかなと思います。
フェニックスロボットさんはどうですか、どんなところ力入れましたか？
はい、今回チームとして初の公開試合ということなので、なるべく楽しさだとか試合をちゃんとやってるなっていうのを伝えられるようにしようと思います。
素晴らしいと思います。まあ、市長への表敬訪問なんかもされていらっしゃいましたけれども、期待は高いんじゃないですか？
ありがとうございます。いろいろな方々から、まあ、楽しみにしてくださっているということを言っていただいているので、まあ、ぜひ試合をちゃんとして見せられればいいなと思います。
まあ、インプットさんもそうだったと思うんですけれども、フェニックスロボットさんも協賛企業さんっていうのいらっしゃるんですか？
はい、新潟県を中心として33の企業様、団体様からご支援いただいてます。
33、心強いですね。その期待のほどが伺えます。では最後になりますけれども、当日の意気込みお願いします。
はい、チームで初めての公開試合となるのでとても緊張しているのですが、ロボマスターは見て楽しい、そしてかっこいいということをテーマにした競技なので、 その楽しさやかっこよさが皆さんに伝わればいいなと思います。頑張りますのでご覧ください。
なお当日の中継なんですが、ロボカップサッカーは午前11時頃から、ロボマスターは午前11時20分頃から数回行っていくということです。ぜひ当日の中継もお見逃しなく。この時間はインプットの代表安原雅樹さん、フェニックスロボッツの副代表マネージャーを務める小黒志優さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡
NGOK。
さあ吉田さん、我々花の34歳組ですけれども、本当に若いですね。大学生の皆さん頑張っていらっしゃるというのを聞いていかがですか？
若い方というのは本当に力もあって素晴らしいなと思いました。でこのイベントもぜひ盛り上げていただきたいなと思ってます。はい、
それでは早速当日の開催情報について詳しく教えてください。
明日13日土曜日午前10時から公式サイトで配信スタートします。公式サイトはインターネットで長岡ものづくりフェアオンラインと検索ください。ライブ中継は YouTube とケーブルテレビの NCT でもご覧いただけます。
そしてこの動画をご覧になった皆さんに嬉しいプレゼントがあると聞きましたよ。
はい、全部で4種類ございまして、ナセ特製オリジナルハンドスピナー組み立てキット、それから小国和紙のコアンドン、アクリルのポスカード、これはそれぞれ10名様、今回富山収蔵賞に輝きました渡辺グループ様の500円ギフト券を40名様にプレゼントいたします。こちらのギフト券は渡辺ドライ様やミスタードーナツリバーサイド選手ショップ様などでお使いいただけます。
長岡のものづくりからミスタードーナツまで、長岡の魅力が詰まったプレゼント内容になっております。気になる応募はどうすればいいでしょうか？
はい、公式サイトにアンケートフォームがございますので、こちらをご入力いただくと応募になります。応募期間は2月13日から2月23日までとなります。
そして明日13日どうしても予定があって見られないとか、あっきゃ見逃しちゃったやという皆さん、どのようにしたらいいでしょうか？
はい、山田さん安心してください。明日見ることができない方も、もう一度見たい方も、3月31日までものづくりフェアの公式サイトで動画を配信しています。何度でもご覧いただきたいと思います。
で最後になりますけれども、このラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
こんな時だからこそ自宅でものづくりの楽しさを感じてほしいと思っております。ぜひ明日の10時は公式サイトをご覧ください。
長岡のものづくりがぎゅっと詰まった1日になると思います。オンラインでの初開催ということで、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。ということで今日お話を伺いしましたのは興行振興課の吉田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました長岡ものづくりフェアのお問い合わせは興行振興課電話 39-2222 39-2222 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。